アーカイビンです。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日は特別ゲストもね、あの大矢川源太さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はいはい、ここではですね、株が上がった日には株が上がるぞ
水曜日
と皆さんに言っていただくんですけれども、株が上がりましたね。
上がりましたよ、水曜日
ですよね。水曜日ですよね。
上がらない日は忘れちゃったけどね。
大引けの日経平均、95円94銭高、1万1468円28銭と、昨年の高値。
いやーね、相変わらず強いですよね。
強いですね、
正直言いましてね。
それで前場、まあ寄り付き直後9時13分なんですけれども、11,510円500円台になってますからね。
まだまだですよね。
これが4年5ヶ月ぶりですよ。
いや、
どんなもんだ
って、この水準はね、まだ低いですよ、私がするとね。15,000円を見てるわけだからね。
ああ
はいはいはい。
いやでもその15,000円と今おっしゃいましたけれども、大方の方はですね、はいはい、まあ、15,000円というその予想も、後からコロコロコロコロ出てきてるんですが、
そうですね、
まあ、3月末ぐらいまでにはですね、13,000円確実だろうなんていう見方も出てて、うん、その辺はどうですか。
13,000円あってもおかしくはないですけどね、うん、まあ、でもそんなにね、高止めはしない方がいいですよ。着実に上がっていくことが大事ですからね。
やっぱ着実ですよね。
そうですよね。そういう点では非常にこう、なんて言いますかね、嬉しい動きではありますよね。あの、急騰しないですもんね、今のところね。
源太さんはどうですか、その先の予想、15,000、まあ3月末で3000とかいう声も。
どうでもいいと思うんですけど、
ね、はい、わかりました。失礼しました。
いや、あの、指数で考えちゃうとね、例えばこんだけ値上がりしてくると、うん、あの、金融機関が売るかもしれないじゃないですか、含み益相当あるから、で、ね、でも売ったらまた買うんですけどね、どうせ、うんうん、だけどそういうことを考えるんで、まあ、本当のことを言うと、まあ、一定のところで揉み合ってくれて、あの、新営業年度になって、ガーンと上がる方が、私は個人的には好きなんですけどね、
うんうん、
まあ、自分の都合ですが。
でもあれですね、指数、まあ、日経平均に一喜一憂するっていうのは、まあ、先物をやってる方が中心であって、一般の個別株だとあんまり関係ない部分も多いですからね。
個別はね、うん、あの、本当にね、まあ、全部じゃないんですけども、ちょっと今のところその、輸出関連株がね、うん、少し調整気味なんですけども、
調整気味ですね、
やはりね、いい動きをしてる銘柄がね、圧倒的ですから、
うん、
そういう点ではね、あの、その1万、3000円をね、はい、あの、4月までにね、うん、超える超えないは関係なしにですね、はい、いい展開が続きますよね。
うん、
で、今ほら、決算が、発表中でもありますけども、はい、これ今期のね、業績見通しがまあ厳しいようなね、うん、ものというのが売られたりしてますけども、うん、もう今期ってだってもう3月間もなくて終わっちゃいますから、うん、あの、来期を見るようになりますからね、うん、それから考えると、まあ、あの、上昇銘柄相当ね、強い動きをすると思いますね、
うん、それでですね、あの、もう一つ、まあ、気がかりの点ばかり上げるわけじゃないんですけども、
はい、
出来高、売買代金、この辺がですね、ちょっと昨日あたりから、
昨日は、ね、結構少なかったです、26億
ですね、で1兆6000か、
はいはい、
ね、売買代金の方が、
そうですね、
で今日も28、もうちょっと、引け集計したら高まっているでしょう、この28とか9、
ええ、
で売買代金の方も1兆8000、まあ、9000ぐらいでしょうかね、
そうですね、
ま
あ、基本的にはですよ、今週はもうやはり来週にね、明らかになりそうな、
はい、
次期日銀総裁の人事っていうのをね、まあ、気にしてますから、
うん、
あの、一斉にこう買うというわけにはいかないですよね。確かに今日は上がりましたけれども、これはあの、為替がね、どちらかというと円安気味でしたですから、
うん、
まあ、そういうところを見てのね、上昇だと思いますけど、
うん、
あの、根幹はですよ、
はい、
ちょっとやっぱりね、日銀の人事がね、気になるという状況ですからね、
はい、まあね、日米首脳会談を終えた後でね、
そうそうそうそう、
今行っているところなんですけれども、安倍総理、その後にはね、何らかのっていうんで、野党の方も発表の仕方等々には、ね、言わないと、
うん、そうですね、もうでもね、正直言って、まあ、誰がなってもって言うんですか、大きく崩れたりはしませんよね、あの、基本的にはだってもう、物価目標ですよ、
はい、
上昇率目標 2% 設定してありますから、うん、これは誰がその日銀総裁になってもですね、はい、実現しなきゃならないテーマになります、課題ですからね、うんうん、ですからそういう意味ではね、まあ、どなたがなっても全く変わらないということはないんですけどもあのそんなにね大きな変化はないんじゃないでしょうかね、うん、
今ところ、まあ、5人ぐらいね有力候補が出てて そのうちの2人ぐらい絞られるんじゃないかってね見方はありますが、まあ、
そうですね、まあ、大変下馬評は盛んなわけですけど、まあ、大蔵省出身者だとかね、大蔵財務省の、ね、出身者でね、
まあ、あの武藤さんになりますと、ちょっとね、旧大蔵省の事務次官です
ね、あのちょっと失望売りみたいなのがね、少し出ることが考えられますけども、うん、それでもさっき言いましたようにね、はい、基本的なところにやっぱりをちゃんとしてありますから、うん、そのターゲット目標をね、はい、2% 設定してあるわけですから、うん、これは動かせませんからね、うん、あのそういう点で言うとその、元ね、大蔵 OB とかだったりしてもですよ、はい、うん、あの別にそれほどね、うん、マイナスじゃないじゃないでしょうかね、
うん、まあ、だからね、承認の人事ですよ、政府のね、
そうですね、
まあ、国会ですからね、
そうですね、
そうなってきたらとてつもない人はまあ出てくる可能性はまずないわけですからね、
そうですね、
今の方針に沿った
ら、ね、はい、そうですね、うん、候補者 4,5 人の中からね、まあ、決まるということですから、うん、まあ、市場は大体みんな、ね、予測がついてる形ですもんね、
はい、で安倍総理はですね、それは海外の新聞の方なんかも結構書いてあるんですけれども、まあ、日銀に対して日銀法の改正でですね、いろいろ圧力をかけていると、
はいはい、
まあ、そういうのがあるんでしょうけど、やっぱり日銀は日銀で国際的なところから言えば、独立性というのは堅持したがりますよね。
独立性といったって、うん、国のそのなんて言いますかね、はいはい、選挙で選ばれた首相の参加にあるべきですもんね、内閣
も。もちろんそうですね。
そうですよね、その中での独立性ですから、うん、まあ、野球の選手で言いますと監督がいてですよ、うん、その下にいる選手は、まあ、自分がいいバッティングを期待されたようにちゃんとね、バッティングするということが務めなんであって、うん、日銀もそうであるべきですよね、はい、独立性を隠れみのみたいにして高級だけハンデでやっても困りますよね成果を上げないんだったらね、うん、で今まではそういうふうなところが嫌いがあったから、うん、それだったらね、やっぱり日銀を改正、することも考えると言われてるわけですから、うん、そうだったらやっぱりそのこれまでのやり方だったら日銀法を改正した方がいいですよね、だってね、
うん、
そうやって独立性独立性と言ってですよ、昼寝してもらってても困りますもんね、
うん、
ですから成果を上げるかどうかですよね、
うん、
はい、成果を上げないと独立性隠れ身にして、うん、成果を上げないままって言ったって、ね、ただ働いてるわけじゃないし、うん、皆さん高給をはんでますから理事なんかになりますと最低皆さん2000万円以上ですから ね、それだけの仕事をしてもらわないと、
ね、アメリカのバーナンキー、
まあ、1500万
円 そうなもんですからね、あっちは大統領だって安いですからね、
そうですよね、うん、日本の場合はだって給料減らして、うん、日銀総裁が2400万ぐらいですから、
うん、
減らしてですよ、
うん、
ですからはるかにですね、うん、日本 その日銀の理事、うん、あるいは、社員っていうんですか、はい、そういう人たちも高級ですもんね、
うん、
だからそれはやっぱりちゃんとした成果を上げてもらわないと、
成果、
ね、仕事をしたいふりみたいなもんじゃね、困りますよね、
うんうん、まあ、あとはそれは日銀のテーマはですね、最大テーマは、まあ、国民の生活を安定させてですね、うん、経済を良くするということがまあ最大のメインなんですけれども、 それともう一つはですね、やっぱりそれは国も関わってくるのか、国際的な協調というのは当然ね、今の時代には求められるんですけれども、
はいはい、
それで G20、 あれが日本の為替についてね批判が出なかったとは言うんですけれども、非常に玉虫色の解釈が皆さんしてますよね。
僕はね、やっぱりね、麻生さんの説明が上手だったんだと思いますね、
うん、
だって日本の経済が再生することが皆様方の国々にとってもプラスになるんですよということをさらに強調してましたね、うん、麻生さんはですよ、なんか発言するとなんか危ないことを言っちゃうんじゃないかといつも心配してるんですけど意外な、ね、攻め方だったと思うんですよね、うん、日本が良くなると、
うん、
世界が皆さんの国々も良くなるんですよという説明だったから、うん、そんじゃということになったんだと思いますね、
うん、でもそれで本当に理解されたのかどうかっていうのもちょっとわからないですよね。
理解されたから僕は出ないわけです、うん、理解されないとドイツが真っ先に強烈に反対しなきゃいけないですからね、うん、だって自動車のベンツが売れないとかいう話になってくるわけだから。
でも疑念はいろいろ出たことは出たわけですよね、いろんな国がありますからね。
いや、それは疑念はさ、
うん、
ね、 前もってそのなんつうか、ね、マスコミが疑念があるって言ってるだけだって、疑念が出てないから、
なるほど、
あの文書化されて声明文になってないわけじゃないですか。
うん、
ね、
何にも言わなかったんだからもういいじゃないですか。なんでそれをあえて蒸し返すの、
蒸し返すのは僕だけですか。いやいや、 でもね、それから以降、まあそれからってそんな日にちは合ってないですけれども、麻生さんにしろね、
はい、
皆さん政府関係者慎重になってますよね。
やっぱりね、ある程度、
ね、ある程度その辺がね、
気にはなったと思います。
気にはなったんですよね。
無言のねプレッシャーは感じたと思いますね、正直言いまして。
でアメリカのようにね、うん、アメリカのように、まあ、舌が2枚とは絶対に言わないですけれども、
はいはい、
ね、どれだかだ、どれだかだと言えないですしね。
いや、そう
です。アメリカはずっと公式には言ってきたわけですからね。
そうですね。うん、ドル高がにアメリカのね、
うん、
希望だと。
ね、こう、首を絞めて拷問しても多分アメリカは、政府が、ドル高ですって言ったんでしょうね。本当のことは何なんだって言ってもね。
いや、そうですよ。
でも日本の場合にはね、うん、円安だってもう言っちゃってるんですからね。
いや、だから、円高が日本では望みだけれどもって言いながらね、あの金融緩和ガンガンやればいいんじゃないですか。それぐらいのね、やっぱり政治力というか、うん、まあ、あれがあった方がいいですけどね、
うん、で、そのまあ為替に振り回される展開、振り回されるというか、そっとやの動きを株式市場しててね、
はい、
まあ、今日あたりも93円の前半ぐらいなんでね、どっちかなって感じはするんですけれども、はいはい、今後の為替の展開、北村先生どうご覧になりますか。
まあ、貿易収支も赤字でしたしね、1月のね、うん、ですけどもだんだん黒字化してきますからね、うん、あるいは赤字が縮小してくるとかいうふうになってきますから、円安で要するに輸出が促進されますからね、そうなるとやっぱりこう円のそうですね、急激なこう下落っていうのは止まるんじゃないでしょうかね。ゆっくり下げてくれればいいわけだから、
はい、
まあ、私は110円があってもおかしくないと思いますけども、
うん、
なんとなくね、市場全体はまあ、100円ぐらいまでという感じでこうリミットを設けてますから、
うん、
まあ、そちらぐらいのところまでね、うん、は期待できますけど、
うん、
その後はちょっとね難しそうですから、あと、うん、まあ、7円幅ぐらいありますか、
はい、
ですからそれぐらいですから、まあ、東京市場にはね、うん、それこそその、なんて言いますかね、急激にこう日経平均を押し上げるようなその働きはしないでしょうけれども、
うんうん、
緩やかにね、やっぱりその1万3000とかね、
はい、
目指していく動きが続くと思いますよね、
うん、はい、でもこれからはね、その実質的にそっちに向かっていくためには、まあ、金融緩和一段のっていうのは必要になると思うんです
よ
ね、はい、
もちろんそうですよね。
でその時に今度問題は、はい、要するに、国債に連動するような分の金利の問題ですよね。で今度その辺の金利、国債、まあ、今日あたり売られてますし、今売られてるか、海外のなんかそうですよね、アメリカなんていうのはね、
はい、
そうなってくると、売られた時にですね、あるいは単に株式市場に来た時に、金利がガンガン上がって止められなかったですね。
その話になると、
いやまずいなって感じにならないですか。
になると思ったよ。金利でさ、指揮者の人もさ、なんだか知らないけど国債が暴落するとか盛んに言う人もいるけどさ、はい、なんか頭おかしいとしか思えないよ。
いやこれはね、北浜先生に聞いた僕は間違ってました。
あのね、
はい、
いい？今アメリカだってね、長期金利が 2% ですよ。
はい、2% ね、超えましたね。
そうですよね。うん、で 2% だからって誰も驚いてもなんとも言えない。日本はさ、まあ、1% 半分以下なのよ、そういうのね、
うんうんうん。
それなのにもかかわらずさ、もう 2% もまだ全然遠い話なのに変わらずね、
はいはい、
なんか 5% ぐらいいくような話をしてて、暴落だって言い過ぎだって言うんだよ、正直言って。
そう、僕もまあ金利のことはよく分かんないですけど、一部の関係者はですね、いっぺん動き出したら止められなくなるという見方もあるんですよね。
おっしゃってますよね、
うん、
まあ、一番高い時は金利 8% ですからね、
は
い、
ありましたよね。で銀行にね、はい、置いておけば、まあ、増えていくっていうね。
そうですよね、うん、なんかさ、犬の上にこう蚤が乗ったようなあの高さだからね。だからさ、あんまりね、なんか本当にね、マスコミ見てるとさ、
はい、
本当に大変な、その、なんて言いますかね、国債の暴落が起こって、
はい、
という話になってくるんだけど、
うん、
まあね、話は面白い方がいいと私も思いますけどね、
うん、まあ、いずれにしろですね、厳しい見方をすればまだ何の経済政策、アベノミクスもですね、
はい、そうですね、
まあ、言葉だけ、まあ、非常にこういうのは悪いんですがの話であって、実態どうなるか分かんないんでね、 まあ、現実的にはそのスタンダードプアの方もですね、まだ見てみないか分かんない、これから超えないからハードルがいっぱいあるっていうね言い方をしてます
ね。それはもちろんですよね、うん、もちろんですね。ですからそういう点はね、しっかり頑張ってもらわなきゃいけませんし、それはやることはいっぱいあって、本当にまだ何もやってないわけですよ、あの 2% 設定しただけだから、ですからそれはもう、ちゃんとフォローをしてもらうということになりますよね、そうしないと、今度は逆に大変なことになっちゃいますよね。あの株がそれこそ暴落しますよね。
と聞きも、まあ、あの理念上はありえますよね。
いや、それはありますよ。だって、
関連上はね。
何にもしてないのにこんだけ上がってきたんですから、何にもしてなかったら元に戻りますよね。
そうですよね。何かやってほしいですよね。
それは恐ろしいですよね。そういうことにならないようにしてほしいよね。
そうですよね。参議院選挙もありますんでね、それまでには何かするなり、まあ、少なくともそれまで維持しながらあんないって感じ
で、ね、僕ね、それで思い、ちょっと思い出したけど、今朝ね、8チャンネルのテレビ見てたらさ、朝のなんだっけ、なんかワイドショー見てたらさ、サラリーマンの方とかね、退職された方かな、株をやってらっしゃる、なんかやり始めたとか、FX とかあったんだけど、気になったのはね、退職金をね、3分の2失ったんだけど、それを取り戻してるって話だったんだけど、まあ、その方はね、その方の生き方がありますから、とやかくいいことじゃないんですけども、やっぱ退職金をね、ガバッとこういい状況だったからだったってね、今よなってきてますけど、ガバッと投じたりはね、やっぱりね、しない方がいいと思うんですよね。
お金の質の問題ですよね。やっぱこう使っていいやつといけないやつがあると思うんですけどね。
そう。
それはおいくつぐらい、まあ、失礼な方でしょうか。相当前の。
それは映像で見てから分からないけどね。定年退職されてた方が映ってましたけれども、いずれにしてもね、あの退職金とあと年金をカバーするためにね、株でカバーしてるんだというお話でしたけれども、ちょっとね厳しすぎるかなと思うんですよね。この楽観論にね、そのままこう、乗っかっちゃうというのは本当にあのこのリスナーの方はね気をつけていただきたいという気がしましたけどね。
まあ、
他人事ですから。
ある意味退職金っていうのは余裕資金ではない方の多いでしょうからね。
退職金ってね、危ないんですよ、あのどうして危ないかというと、前からねお勤めの方はね、退職金もらったら株をやりたいという人が結構ね、こうなんて言いますかね、勢い込んでらっしゃるんですよ。
でね、多くの方が、俺ならね、長年社会生活やってきて、株なんか簡単だよなと思ってるはずなんですよね。
いや、そういう方結構多いですよ。私の友人たちもそうですよね。あの、もう退職金もらったらやりたいっていうのがあるから、勢い込んでるんですよね。
ああ。
で、勉強もそれなりにちょっとしたとか、本もね、2、3冊読んだりね、したっていうことになりますから。
経済に詳しいんだとかね。
そうそうそうそう。そうするとね、もうね、一挙に出ていくんですよ、結局。ほとんどのお金。
はい。
ね。ですから、もう本当にね退職金気をつけてくださいって
ね、という退職金をもらえない2人がこうい
う、ああそうそうそうそう退職金もらってない
いやそれで源太さん、
はい、
でもね、まあ、退職金とかそういう、まあ、虎のことを言わないように大事なお金はあの株に振り向けるべきじゃないというのはその通りなんですけど、
少しずつ出すのはいいですよ。
はい、そうですよね、はいはい、あの3分の1ね、それこそあの、大手の金融機関とかそういうところの運用のように安全策を持ってですね3割ぐらいかどうか分かんないですけれども、それと別に長期でどうなんですかね。長期ってあの1年とか2年とかあるんですけれども、源太さんは、今年の相場をですね投資カレンダーでずっとね、
はい、
1年分あるわけですからね、もうすでに。
そうですね、
2013年はね、
はい、いやでもやっぱりね、中盤どこかでもう買い一巡というのがやっぱり出てくると思うんですよ、はい、で今出来高が少ないというのはとにかく外国人の人とかいろんな人が買っちゃって、うん、少ないからあの出来高少ない部分もやっぱりあると思うんですよ、はい、だからこれがもっと上がっちゃうと今度は出来高もできて良くなると思うんですよね、うんうん、でその時で、まあ、一回こう調整があってっておかしくないなと、
はい、
速度が速すぎるという部分があるんでね、
うんうん、
であとは確認して、まあ、ちゃんと政策が進めばいくということですから、まあ、私は5月はちょっとこう気をつけようと思ってるんですけどね、
はい、それでですね、実は今日ですね、源太さんの投資カレンダー実践時期 DVD、発売、タイトルの方は乱高下の3月、彼岸底に変調はないか、反動加速で天井知らずか、下げが行き過ぎ奈落の底か、まあ、いつも源太さん2月の投資カレンダーもですね、 ポイントの日見てみますと2月の4日、2月の14、15、そして今後なんですけど2月の26日をポイントの日と挙げてて、まあ、ポイントの日その相場が大きく動かなくてもですね、やっぱりその先を占う何らかのものが出てきてますよね。
そうですね、うん、あの2月の4日で個別銘柄がなんか止まり始めて、はい、うんうん、14、15のところで全体的にこうブレーキがかかったんですけども、はい、それで、まあ、中身が変わっちゃったんで今週に入ってきてまた一気にこ
う、うん、またそうですね、はい、
まあ、そういうふうにちゃんとポイントの日に合わせたリズムで来てるんで、うん、まあ、ものすごく強いと思いますよ、
でただそのポイントの日に合わせて今おっしゃったようにこの物色が変わってるんですよね。
そうなんですよ、
うん、で今週なんかに入ったら、まあ、なんだかんだと言っても、昨日なんか多少は下げてるんですけれども相当小型株の方にですね物色が移ったりとかですね、
はい、
うん、そういうところもこの投資カレンダーぴったりとですね、まあ、占うという言葉を使っちゃいけないんですよね。事実をファクトを積み重ね。
だね、先生あれですよね、こう個別株のこう急落みたいな形が非常に多かったりして処分するのが早いおかげで、あの人の調整時間が短いですよね。
そうですよね、やっぱりそれはやっぱり、うん、あのなんていうか地合いそのものはいいという証拠でもありますよ ね、 いいね、証拠でもありますよね、う
ん
う
ん、以前でしたら1ヶ月ぐらいかけて彼岸底までかかって吸収するものがなんか3日ぐらいで吸収してるんですよ。
本当ですね、
あのびっくりしました私
も、ね、いやそういうのもあるんですけれども、まあいずれにしましても今日20日ですよね、
はい、
源太さんの投資カレンダー DVD 発売になってます、これはですねそのもう巨匠中の巨匠の、北浜さんも、ね、ご覧になってですよ投資カレンダーをね
見てますよ、ね、
当然ですよね。
うちにあの事務所のところに貼ってありますよね。
事務所とかいろんなところに貼ってあってね、
マリリン・モンローの絵とともに、はい、隣に、
はい、それはまあ、あの1月にお買い求めて、
そうです。
これは、ま、毎月毎月その次の月のですね、
はい、
ま、今回3月なんですけれどもその相場動向ですね、相場カレンダー投資カレンダーに基づいて、源田さんにお話ししていただいてます。今日発売、価格の方7350円、送料500円、お求めの電話番号東京03-3583-8300、源太さんの投資カレンダー実践時期 DVD 3月号ですね、さて3月はどうなるのかということなんですけれども、その辺の具体的な投資心も DVD の中でお話ししていただいています。投資カレンダー DVD 今日発売です。
何分間喋ってるの
これ。はい、これ約1時間です。
1時間、
はい、
あ、いいね。
内容豊富、
はい、ポイントの日で何を見るかというのが今回はテーマになって
ます。そう、テーマになってるんです。3月はね、
ポイントの日
何を見るの。
それは言われて
るよ。そう、よくないですそれ。そう、売れなくなっちゃう。
言ってくれるじゃないか。引っ掛けてみたけど
危ないな、は
い、ということでここでお知らせ。
株の世界危ないですね。
いや、笑ってられるのもこういういい相場だからね。そんな冗談ですもんね。やっぱり良くなるとね、気が明るくなって景気も良くなってね、いいですよね。
さようでございます、
は
い、
じゃあここでお知らせに行って次は個別株のお話をまたいろいろ北山先生に伺っていきます。じゃあお知らせです。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W はこれまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は 13,650 円、送料代引き手数料は500円です。お求めは 03-3583-8300、03-3583-8300、ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、 ということで、ここからのコーナーですね、個別銘柄。
はい。
やっぱり、
いきましょうね。
は、個別銘柄ですよね。
そうですね。
ね、それも退職金をドカンとぶち込むようなことはしないでですね。
そうです。
安全確実にね。
もちろんそうです
よ。リターンを目指していただきたいと思います。
そうですね。やっぱり、株はね、リスクは当たり前なんだけど、はい、ありますからね。
ありますよね。
そうです。
でまあ、この全体相場で言えば、まあ、今上がってて非常に浮かれているという言葉なんですけども、明るくなってきてますけど、先は分からないですもんね、やっぱりね。
もちろんですね、
うん、そうした中でも、まあ、北浜さんのいろんな銘柄、北浜さんのカセットなんかもいつも毎月出させていただいてるんですけれども、出していただいてるんですけれども、ね、安全確実を胸としてるわけですもんね。
うん、そうでないと
胸としても外れるケースもあるけれども、基本的にはまあ中長期でね、じっくり動かす、ね、ことをもうね、
男性のリスナーだったらね、はい、奥さんにね、はい、内緒でやらないようにするぐらいのね、
はい、
投資がいいですよね。
うん、
隠してやるとかさ、
よくないですよね。
そうですね。まあ女性はまた逆ですけどね。
うん、
いや、でもやっぱりほら、隠してやらない前提っていうのは確実に儲けてね、ほらお前、ほらあなた。
あとね、
今月このぐらいよとかね。
言えばいいね。
うん、じゃあ何か食べに行こうか、焼き鳥かな。
もっとええもん食べながら。しかしあれですね、こう相場が強くなってくると、こうやってここに来ると、皆さん慎重なご意見で、
はい、
で丁寧にやりましょうとか、悪い時やったらとにかく行くんだよみたいな話だったような気がするんですけど、なんかやっぱり余裕が出てきたんです。
余裕ですよ、それ。で僕はどちらかというと、ほら話を進めるために、はい、こう引き際のスタンスを取ってるんですけど、ね。
あ、なるほど。
あ、そうだっけ、なんかイケイケズンドンじゃない、福
井さん。いやいや、この前もほら、源太さんに、先月ね、お前言ってることどっちなんだって。やることばっかりじゃねえかって。
だから、結局相場に乗れなかったという話をされてたんですよね。はい、そうじゃないですか。
相場だって、実は内部的な話、会社で肩禁じられたんです。
なるほど。
危ないですよ、これ。あ、やったら。
だから悔しいんですか。
悔しいですよ、もう。
眺めてるだけだもん。
眺めてるだけですよね。
そうなっちゃうね。
それこそね、サラリーマン、まあ僕もサラリーマンですけれども、俺だったらこれでこのぐらい儲けたら結構ありますからね。
ああ、内緒でやっちゃいましょう。
いや、もうそれはまずいですよ。
それはまずい。
それはまずいですよ。
今内緒はいけないという話をしたんじゃないですか。そうそう
そう。で、ここに出ていらっしゃる方ね、源太さんも含めて、
はい、
ね、桜井さんとかそういう方いらっしゃるんですけども、うん、全部そういうことしてない方ばっかりですもんね。
これはね、
できないんです。
できないですもんね。
一冊を入れましたよ。
う
ん、
そうです。そうですよ。
僕ね、記憶してますけど。
あ、僕は取ったんですもん。
あ、そうだ
っけ。僕は取ったって。
そうか。富士さんだったっけ、なんか、とにかく一冊を入れて約束しましたよ。
そこだけはしないでくれ。例えばね、そうそう、自分の保有してる株とかね。
そうそうそう。
あるいは、買おうとしてる株をこの場で言っちゃ困りますよ。
それは無理ですよね。
それは危ないですもんね。誰に、どういうことね。
そうでしたね。
はい、最低限の倫理
観。反抗して、確かね。
そう、反抗した。
そうです。
犯行が北山って書いてあって、まあそういうことはあるんですけれども、はい、ね、公正な立場からここでいろいろ株の個別銘柄なんかをお伝えしていこうということなんですが、
そうですね、
はい、はい、それで先週ですね、早速なんですが、はい、先週は、7951、
うん、
7951ヤマハ。
ヤマハでしたね、はい、
先週13日ですよ、この番組ね。
はい、そうですね。で
14日の寄り付けが885円、
14日そうですかね、
はい、885円で寄り付いて、
はい、
902円まで行ってですね、その日に。
はいはい、はい、
で、その後、その次の日は、まあ、
下がりましたね。
下がったんですけれども、
はい、
今週に入って906円まで行ってますね。
あ、
で、またちょっと利食われて、今日も利食われてるんですが、
はいはい、
終値が891円。
これはもう、あえてね、
はい、
要するに結構大きく下げたところをね、
うん、
狙ってますから、
はい、
底値圏に今のところありますからね、
うん、
いい動きをしてると思いますね。
そうですよね。ですから、その2月の頭ぐらいまで900円台のね、まあ、960円とか。
高値はだって1000を超えた
ぐらいでありましたね。
そうそう、あったでしょ。その翌日、ダカーンと下げてるわけですから、はい、今期業績がね、
うん、
良くないっていうわけで。
はい、
差がありましたですが、そこをもう待ち伏せしてというか、待ち伏せた方のようで、ね、拾ったということですよね。
はい、これはどちらかというと、まあ、短期で狙って、そういう合わせことないですよね。
そうですね。
で、基本は、はい、まあ、何回も言っていますように、北浜さんのですね、注目銘柄っていうのは短期はなるべく避けるって感じですもんね。中長期。
そうですね。
それもまあ、3ヶ月とは言ってるんですけど、それよりも長いスパンで見ていただければって感じの銘柄多いですよね。
今は別に3ヶ月ぐらいするといい形になるんじゃないでしょうかね。はい、
はい、まあ、ヤマハはそういう感じで、これからもまだまだね、注目できそうですよね。
はい、
で、その前、2月の6日になりますね、
はい、
松竹9601、
9601 ね、
2月の6日、7日がですね、
6601
です。
はいはいはい、
それで2月の6日この番組で次の日の寄り付き7日の寄り付きが994円、これがですね、
はい、
あんまりこううまく動いてないですね。今日は1000円ありましたけどね。でも1000円
はほら1000円来たじゃないです
か。ほらってあ、そうですね、
一時下げてましたけどこの3日間は上がりっぱなしになってるじゃないですか、ね、はい、そうですね。で1000円来ましたでしょう、
はい、今日は23円だから
です。でこれはだって4月の、
はい、
あの歌舞伎座のこけら落としを狙ってるんですからね、
はい、うん、
それにその前に一応こう難聴なところでね拾って、はい、うん、あのそれに備えましょうということでやってるんですね、はい、
でそれもやっぱり1月の末にですね1020円というのがありましたもんね。
そうです、そこから起こったところを
起こったところ、ね、
あの狙ってるわけですよ、ね、で狙ったところから全然下げなければよかったんですけど少し下げましたけどね、
は
い、
下げましたね、
はい、
で994円、まあ、あの買ったとかなんとかっていうのは別にしてですね、
はい、
この放送があった次の日の2月7日994円ね、
はい、
それがまあ、戻ってきてですね、はい、まあ、1020円までいったとしても
、だから994円がね、はい、下げた時に950円ですから、まあね、あんま嬉しい下げじゃ なかったですけど、はい、結局立ち直ってきてるということですもんね、
うんうん、
ですから、
はい、
まあ、ここから4月に向けてね、
はい、
4月のそのこけら落とし、
はい、
あの歌舞伎座オープンに向けてね、
はい、
私はあのこれからね、
はい、
次第にまた高くなっていくと見てますよ、う
ん、ああやっぱりね、はい、その注目してて相当見てた方がいいってことですよね。
そうです、
これいいですね、形もすごく
少々でしょ、
ね、うん、いいですね。
そうでちょうどそのなんていうんですかね、25日ですね、移動平均線、うん、これを割り込んでまた戻ってきてるんですよね、
はい、そうですね、割り込むのはあまりいい形じゃなかったですけども、
うん、
まあまあそれに近いところでちょっと拾ったんですけどね、割り込んでしまいましたけど、もうまた上に来ましたから、
だからその ね上に来てもらってそれをまあ今日の動きをキープしていけるかどうかでちょっと決まってきますよね今後ね、
まあでも上げたり下げたりしながらだから、はい、
でまあ4月まではね、
うん、とにかく歌舞伎ファンはだって待ちに待ってるわけですからね、
うん、ね、巨匠2人がお亡くなりになってしまったんですけれども、やっぱり、ね、若い方のホープを、ね、応援しようという、
いやー、ますます
ね、
そうなりますよこれ ね
私全然あの歌舞伎には造形深くないんですけど、
いや実を言うと私もね、かつ見ましたけどちょっと正直言って退屈だったけどね、
源太さんなんて名前からして歌舞伎って感じするんですけど、
あ、なんで悪役じゃないですかいや僕はもうどちらかというと落語の方ですから、
あ、そうなんです
ね。落語やるとちょっと歌舞伎とかも見なくちゃいけないんで、
あ、そうか、
一応まあ見たりしますけどね、
はい、
でも僕はもうこういう、まあ、例えば先ほど為替の方が難しくなったねという時にこれがちょうどパンパンと来てるのを見ると、うん、強い相場だなという気がしますね、やっぱり、
あ、なるほど、
為替で売られて、うん、お休みになったのね、
ええ、
そうするとこう為替と関係ないやつが上がってくるという形ですから、うんうんうん、いいですよね、
うん、もう本当に資金がこう動き出したんでしょうね、
う
ん、
そうで
しょ
うね、
うん、でもね、あの当初発表の日本取引所グループですか、うん、ね、改ざん高のね、
はいはいはい、
こっちゃましたね
あれ大変ですよ、レポートね、あのせっかく作ったと思ったらまたやり替えですよ
ああいう間違い本当に投資家としては困りますよね。
それは確かね、
うん、だか本当に指数にしろ何にしろ正確なものを手に入れたいですよね、まあ、これから先のことはそれに基づいてもどうなるかは分かんないんですけどもね、
はい、
その基づくものがのことは足元崩れちゃう感じになりますからね。
いや、もうそうおっしゃる通りだね、
うんうん、
でもあれだけの改ざんでしたら、まあ、最低ざんでしたら難しいなと思ってたら、まだ余力があるなというふうに取るとやっぱり強気になりますよね、うん、
強気になりますよね。だからあれ見ててそろそろかなと思ってた人はね、修正になってみてもらえたらまだいけるじゃんね、俺1日かかったら間違えたって感じの人がいるかもしれませんよね、うん、でもどうなんでしょうか、その、まあ、貝がこう積み上がってきてるんですけれども、それがいきなりこう転じるような相場でもなかなかないですよね。
まだ何もやってないんですからね、
うん、
だからこれからはまだもうちょっとそのちゃんとできる、ま、行われるまで政治を、
うん、
それまでやっぱりこのまんまいくんじゃないですか。
失望材料がね、はい、どこでどんな形で出てくるかちょっと読みにくいですよね、うん、失望材料が出てくることも当然ありますからね、
はいはい、でそういうことに関してはなんかわけがわからないんですけれども、あの北山さんは鋭い嗅覚を持ってますよね。
いやいやいや、
政治の動きとか世の中の動き、
いやいや、山間ですからね。
いや、山間
経験則って言ってくださいね、それね経験則って言ってください
今自分で山間とおっしゃいましたよ、ね、
あ、そっか、言っちゃったね、
はい、
はいはい。
でその山間の銘柄今日は何でしょうか。
あ、
はい、今日の銘柄です。
今日の銘柄、
はい、今日の注目銘柄、
今日はね、はい、日産化学ですね、
4021。今日安くなってますよ、15円安。
ああ、そうですね。
はい。日産価格4021。今日が1168円ですね。
ええ。 日産科学はほら、はい、総合科学ですけど、スマホ向けのこう電子材料のね、うん、また原料になるものだったりね、
はい、
液晶材料の原料だとかね、あるいは農薬とかね、うん、そういうのやってるんですよ、
はい、
でこれらいずれもね好調なんですよね、
うんうん、
だから株価もこうずっと上がってきてるんですけど、うん、そうですね、今度はそれこそ自己株、自社株の償却もやるというわけですから、
うんうん、
そういう点では株価がこう上がりやすいね、体制が整えてたり、今日はたまたまその下がってます、昨日ちょっと上がったからでしょうね、
うんうん、ね、この PBR なんか 1.71 なんていうところなんですけれども、
あ、少し
ちょっと他の銘柄よりちょっと高くないですか。
そうですね、確かにその点ではね、
うん、
高いですけどね、
でもそういう
平均値よりはね、
でもそういういろんな、見るべきものがあると、
うん、そうですね、
うん、でも北浜さんねの投資、あれなんですけれども、そういろいろ指数とかそういうのを前提にしてでもやっぱりその企業がどこを目指してるとかどういう世の中になってくるとかそういうところ非常に重視されて投資されますよね。
そうそう、ここは医薬品をやってますよね、高脂血症剤やってて、それが、まあ、今年特切れになるっていうもんですから、はい、まあ、それをねこうマイナス材料に見て、まあ、空売りなんかも結構多いんですよね、
うん、
ですけど会社としてはもう一応ね、
はい、
それは計算に入れてますよね、
うん、
だってもう今年の夏に特許が切れるっていうんだったらそれなりの準備していますからね、
はいはい、なるほど。ということで今ね僕は北浜さんの投資はこうだって言ったんで、源太さんその投資方法はどう思いますか。ダメだとは言えないでしょうけど
いやでもこうやって一つ一つ見ても本当にチャートが綺麗ですよね。
そうなんですね、みんなどれも、どれ結構その多いですよね。
昨年の夏ぐらいに来たとかいやーみたいな、なんかぐちゃぐちゃになったのが多かった
ですね。そうでしたね、
もう右肩上がりでこうね下値切り上げてちゃんとなってるし、ね、まあ根本的にはもうみんな上がるんだろうと思うんですよ。
あ、はいはい、
で今先生がおっしゃったようなこう買うきっかけがある材料のものの方が僕は有利だと思うんですね、これからは。
そうですね、何もないのにただチャートだけいいとかそういうのも結構あるんでね、なかなか踏み切れない部分ありますよね。
そうなんです、おっしゃる通りね、うん、それは確かに言えますよね、
うんうん、だからそういうところをちゃんと掘り起こしてね、ポイントを示してくれる北浜先生です。それにつけても今日は源太さんの投資カレンダーの発売日 DVD の、投資カレンダー DVD ですね、今日3月の投資カレンダー DVD 源太さんの発売になります。価格の方7350円プラス送料500円ということです。お求めの電話番号東京 03-3583-8300 です。それからもう一個だけちょっとあれなんですが、明日なんですけれども最強の本沢誠 H セオリーがズバリ占う月刊 H セオリー投資2013年2月号、まあ3月とかその先をいろいろ具体的な銘柄をですねいっぱい挙げていただいて、注目していただいてるんですが、挙げても下げても断固儲けるってことですね。明日 DVD で、明日 CD でですね、こちらの方も発売になります。
エッジセオリーって何なの？
エッジセオリーってのは、
セオリー
本沢誠さんのエッジじゃない、H という入れて
る。あ、H
じゃない。エッジって言うとあれ、エッジでしょ？
ああ、そうか、
H。本沢、さんが編み出した具体的なその投資尺度があるんですよ。
ああ、そうか、そうか、
ね。
なるほど。
まあ、例えば、簡単に言っちゃチャートで見るとか、それと同じことなんですけどね。はいはいはい、それで編み出した。
あ、ケイセオリーとか。
ケイセオリーとか。
なるほど。
その K セオリーはこう紐解いてみたら虎の巻見たら根性と高いだ
いや そんなことないですよ。
H セオリーもそうなんかあるわけだね。
H セオリーもね、はい、じゃあそれ何なのかって言ったら、うん、結構ね難しいんですよ。
あ、そう、
いろんな数値を入れたりなんかするんですよ。
お
でね、
根性とかそれなってないわけ、ね、
なってないですね。
なるほどなるほど。
で本堂さんに分かるかって分かんねえって言ってねでも結果だけ教えてくれっつってまあそういう CD がスタート版になります。
はい、
ということでですね、次のコーナーもまた、北浜さんにいろいろ個別銘柄の話を伺っていきます。それじゃあここでお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本が ラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で1万8000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
はい、ということでここからはですね、卑弥呼のお告げのコーナーです。いつも北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフト、それにいろいろ聞いていこうということで、全体相場の動向をですね、はい、いつも聞いてるんですけれども、これ卑弥呼の決断はですね、全体相場、まあ、チャートとかそういうのいろいろ出してくれるんですが、数値でどうなってるのか、どうなっていくのかを占ってくれるわけですよね。
このね、全体はこうやっぱり分かりにくいですもんね、はい、正直言いまして、銘柄はたくさんあるし、はい、海外情勢いろいろありますしね、うん、国内ももちろんそうですから、はい、それを総合してこう自分で答えを出すっていうのはなかなか難しいところありますよね、うんうんうん、ですから卑弥呼に聞いてね、はい、一発で答えを出してもらうというのは参考意見としては非常にいいですよね。
それでね、この数値を出してくれてるんですが、はい、これまでのところ、まあ、どんどん来てる80代、まあ、90代というのが一時ありますけど、ポイントがね、1月に入ってからこの80代で非常に高い数値をこう、ね、はいはい、維持してますよね。
そうですね、
うん、
で先週88ポイントでした。
88でした。
だね、だから非常にこう、まあ、リスクの高い水準にあるんだなということでしたけども、うん、今日はね、昨日のデータですか、これね、あの85ポイントですか、少し下げましたね。
少し下がってますね、ええ、
はい、でね、どういうふうに卑弥呼は言ってるかと言いますとね、はい、これ日本語でこの説明してくれてるんですけども、はい、ここは相場の節目と、うん、次なるお告げをお待ちくださいと、ここでは5日移動平均線と25日移動平均線のトレンドに注意を払うべきですということで、うん、まあね、ちょっとね、やっぱり節目なんだからね、まあ、上に行くかもしれないということは言ってるわけですけど、うん、一応ね、
これあれですよね、出来高とかそういうのも含めてチャートも出てるんですけれども、はい、で平均線移動平均線も出てですね、25と5日、相当この乖離が出てきてますよね。
いや、そうですよね、ですから
その辺をどう見るかということですね。
そういうことですね、ですからこれ次なるお次ですから、またね、はい、次をちょっと
見る必要が出してくれるわけですからね、
見る必要がありますよね、
はい、これは週に一遍しかこの番組もないんでね、お伝えできないんですけど、これ毎日毎日、
明日やりましょうか番組。
いや、いいです僕他の仕事ありますんで。いや、本当はね、毎日毎日北浜さんとのお顔、ご尊顔を拝見したいと。
い
や
い
や
い
や、
嫌、
はい、
だって書いてある。
いや、そんなことない。え、教育でいつもこのコーナーにご出演いただいている、証券スクロールビジネスの瀬島校長にも今日も来ていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
で、瀬島さんでいつもですね、いろいろ銘柄をですね、紹介していますか、していただいてるんですよね。今日は何でしょうか。
そうですね、今日もと申しましょうか、はい、2銘柄、
はい、
まず6997、はい、ケミコンですね、
日本ケミコン、
はい、はい、こちら10月11日の日に、うん、谷のお告げ合格銘柄として、はい、ご紹介させていただきます、うん、11日翌日の寄り付き値、が103円のところで、はい、青いバーが、合格バーが立っております。
合格バーってのは買ってもいいですよってことを示してくれるわけですよ。
そうですね、突っ込み安になってますよと、谷底ですよと、いうことで、案内してありまして、その後の高値、その後の高値は直近でなんか出来高、2月に入ってから出来高増えておりますですね、276円というのがありますね、はい、まあ、この間の利益は、はい、173円、
はい、
1000株ですと17万3000の利益が予想されたと。全ては取れませんけれどもですね、はい、もう1銘柄が、はい、7242の、はい、茅場工業、
うん、
こちらも10月11日谷底で、はい、 青いバーが立ってます。
先ほど見ましたように、あの画面上にこの銘柄は合格して買ってもいいですよということを示してくれるわけですよね。
そうですね、
はい、これねちょっと言いましょうですか、多くの、こう銘柄はね、はい、11月のね、うん、15日からこう上がり始め
てるわけですよね。
でこのね、卑弥呼で大事なことは、はい、もうそれまで約1ヶ月前にね、うん、ここが買いどころですよっていうその指示が出てると、いうことが大きいんですよ。ほとんどの銘柄はね、はい、11月の半ばになんですよ、うん、そこを打って。
いや、だからそれこそね、
うん、1ヶ月前だってこと
ですよ。はい、そういう意味で言えば、はい、先ほど全体相場の方も、10月にはですね、42って非常に低い数字を出してるんですよ。
ああ、そうですね。
40、安全でどんどん、まあ、どんどんいけたらやらないんですけどもね、そういう数値を出してく
れ
るん
ですよね。それはだから、それ全体についてそういう判定ですし、うんうん、で、個別について言ってくれないと買いにくいですから、はい、そうすると、ちゃんとサインが出たのがね、まあ、全部じゃないですけども、うん、はい、こういう銘柄がサインがちゃんと出たんだということです、はい。安くなったから、買えるってわけじゃないでしょ、株って。
それはそうですよね。
よ、
安くなってもっと安くなるケース
も。もっと安くなるかもしれないじゃないですか。ね、だから、ここが、買いどころですよって言ってサインが出たのがこの株ってことですね、はい、
だからね、この11月、まあ11月の14ぐらいからこう急に上がりで出したわけですよね。そっからなら、どれを買ってもという感じも確かになきにしもあらずですけどね、その以前は何を買っていいかまだ分かんない状況でしたからね、うん、
だからそれが10月にね、一月前にちゃんと指示が出てるということをね、お認めいただきたいということです。
分かりました。
そうですね。はい、で、はい、その寄り付きね、茅場工業の翌日、合格日翌日の寄り付き値が251円、はい、その後の高値は418円、はい、まあ、利益は167円が予想されますが、うんうん、1000株ですと16万7000円。の利益が見込まれたということになりますですね、まあ、こういう銘柄は日経平均の上昇に先駆して上がってる銘柄ですから、はい、まあ、基本的には強い銘柄、うん、ということになりますので、途中で乗ってもいいわけです。例えば12月になって巡回りが進んでる状態で乗ってもいいという銘柄がこういう茅場工業ですとか、うん、ケミコンだとかっていう銘柄というふうに言えるかと思います。
で、300円で乗ってもさ、ええ、茅場工の場合だったら100円ぐらい取れるんだもん
ね。そうですよね、
いいですよね。
で、これそれぞれね、まあ、買いのシグナルとして具体的な銘柄を教えてくれるんですけど、売りの方も北浜の防衛顕微鏡という機能があってですね、それは売り時期も教えてくれるんですよね。
はい、おはようございます。
で、それぞれこの2つに関してはまだ売り時期も出てないわけですね。
そうです、
まあ、先にいくのかどうか期待が持てるところです。で、これ私も使いたいとか僕も使いたいというのはどうすればいいですか。はい、
月々利用料が1万9800円必要になります、はい、まずですね、どのような機能があってどんなことができるのか、資料をまずご覧いただくのがよろしいかと思いますので、はい、東京03-3589-2481までお電話をいただきまして、はい、卑弥呼の資料を送れと、いうことでお問い合わせいただければと思います、はい。もう一度ちょっと、はい、電話番号をご案内させていただきますね。東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、はい、またホームページの方に、ね、この今日ご紹介の2銘柄もご案内しておきますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、は
い、ということですね、ということで源太さん、
はいはい、
どうですか、
え、
今後の相場展開は。
なんね、今度はね、U ターン相場ですよ。
U ターンっていうのは、
ここだから日経平均の位置高いんで、なんか突っ込んだ、大きく突っ込んだものを取りに行こうかなと、そう思ってます。
いいですね、それはね。
あ、 U ターン相場、
はい、
はあ、
ちょっと前向きのちょっと後ろ向きという
それで押してるとまた反発がでかいでしょうしね。
そうですね、
ああ、その辺のことも
ヤマハっぽいね、それ
いやそうですね、まさにいい銘柄を注目しているということになるんでしょうか。それは来週また結果をねチェックしていきたいと思います。ということで、今日は北浜さん、源太さん、そして瀬島さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。